ママのホットフローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくためのこの番先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語りの43回目、早いですね、もう43回、回を重ねてまいりました。今回は、まあ、今日に一度は言い過ぎかな、でも2日に一遍は多分耳にするのではないかという働き方改革ということをテーマに取り上げて、少し今一体世の中一体何が起きちゃってんのっていうこと、最初のその基本の木からですね、で我々は当事者として何をしていくのっていう、する必要があるのなんてことも含め、考えてみたいと思っております。そんな中から皆さんにもちょっとしたヒントや役立つ情報を提供できればと考えておりますので、最後までお付き合いください。そして今週は天の声プレゼントがございますので、お楽しみになさってください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。早いですね、今日から6月、皆様はこの移り変わりどんな風に受け止めていらっしゃいますか。6月といえばですよ、半年目ですね、1,2,3,4,5,6、つまり、2018年の、まあ、折り返しポイントに差し掛かっているというところでしょうか。早いですよね。で、気がつくと年末来ちゃったなんてことになるんだけれども、その中でも、この2018年前半戦を振り返って、皆様の人生にはどんなトピックスや心揺さぶられる体験とか、あるいは嬉しかったこと、悲しかったことなどなど終わりでしょうか。私は思いがけない方をお送りした、まあ、それが直接的であれ間接的であれ、それがかなりやっぱ記憶に残った2018年前半ですかね。メディアに登場する方々にもそういう方たちが多くいましたが、自分の周りでも、あの方がっていうことが結構ありまして、まあ、だからこそ日々健康で元気に憂いなく過ごすってすごく重要なことだよなと、ここ最近とても強く感じております。どこかの回でね、もう少し落ち着いたらご報告というかしたいなと思っているんですけれども、我が家のちゃちゃまるくんは今月の13日かなが来れば18年、今18年目のお誕生日になります。で、まあ、人間で言えば88歳、まあ、赤いちゃんちゃんこ着せなくちゃいけないんですけど、去年の暮れから急に、まあ、腎臓の状況が良くなくなり、もうみるみる間にいろんなことが悪くなって、 一時はもうあと1週間も持たないのではないかというところまで実は行きました。ですが過剰な医療はしないと、その我々の身勝手で本人に苦痛を与えてまでの過剰な医療はしない。ただし本人が生きる意欲を出している間はそれをサポートするっていうことを家族母と話し合い決めて、で食べたい意欲とかそういうのが本人にあるので、それをずっとこうサポートしてきたんですね。具体的には皮下点滴といって血管に入れるのではなくて肉と皮の間というかに入れる皮下点滴を毎日やる、それから、高栄養が取れる腎臓病対策のされているミルク、猫用のね、これを1日1回、10cc を、5回から6回、与えるっていう、これをやってるわけなんですけど、もうみるみる間に元気になりまして、歩くのもやっとだった子が小走りするようになって、甘えるようになって、まだまだ本人は元気ですっていうことをこう訴えるようになって、ただどうやっても18年という年齢はもう年齢なので、終わりは見えている話なんですけれども、苦痛なく最後まで本人が幸せを感じながら生活していければいいなと。でそれをまたけなげにお兄ちゃん猫、三つ子だったんでね、その兄弟のお兄ちゃん猫がよく面倒を見てくれるわけですよ。でよくよく彼の方もハローちゃんつんですけど、観察してると実は彼もかなり元気に見えるけれども、よくよく観察すれば歩いてるときふらついてるし、お水を飲む量が増えているし、彼も腎臓の数値がどんどん悪くなってきているので、おっつけいろんなことが起こるだろうということは想定されているんですが、だからこそ最後までねちゃんとこう伴走していきたいなと。そんな猫の介護に入ってしまったがためにですね、この玉の睡眠がの質がとても悪くなってまして、疲労蓄積疲労貯蓄という言われましたけど、貯蓄しちゃダメだと言われましたが、疲労を貯蓄しているような今状態になってまして、純粋な今の願いはと聞かれたら、ただ寝たいと答える、そんな日々でございます。特にちょっと5月はねとんでもないスケジュールだったもんですから、ほぼほぼ休みなく突っ走ったということがありまして、もう本当純粋な願いは誰にも邪魔されないでいいから、もうとにかく24時間寝たいみたいな感じ、でそれがどう働き方改革に直結するのかって、直結しないんですよね。5月丸々働いてたら まるでブラックじゃんかっていう話 でまさにブラックな働き方だなと自分で思います。で自分でこれ仕事を自由にやっていることのリスクの一つなんですよね。でこれがかつてのその勢いのあった頃、高度成長期の頃の日本では当たり前だったわけです。会社でね、ビジネスマンなんてコマーシャルを覚えておいでの方はいらっしゃるでしょうか。そして寝ないで働けますかとかね、それが良しとされた時代で、あの時代は終身雇用で頑張れば頑張っただけ給料が入り、生活も安定していく、それが当たり前な時代でした。ところが、これがバブル崩壊いたしまして、終身雇用も不安定な状況になり、整わなくなったわけです。いろんなことが、そしてもっと深刻なことが、要は今働いている世代の人たちとは、関係あるんだけれども関係ないところというか、もうちょっと大きな構造の中で日本という国自体が考えなくちゃいけない状況に陥っていると。少子化っていうことはずいぶん前から言われていて、2人も産まないとかね、そんな話は皆様もお聞きになったことあると思うけれども、ご結婚された方が、2人でお一人しか産まないということはどうやったって減少するわけですよね。 で、二人で二人のお子さんを産んだらイコールなんだけれども、残念ながら、そういうご家庭の方が少なくなっている。そういう社会が今の日本になってしまった。子供を産みにくい、育てにくい。で、この影響が驚くほど大きな構造を生んでしまっているからこそ、まあ、自民党安倍政権の中で2016年9月だったかなからその働き方改革推進ということが謳われ始め今に至ってるわけです。じゃあ具体的にどんなことなのかっていうことなんですけれども、要は1億、総活躍社会を目覚ましましょうっていうことだという大フレームというかがあるんですけど、まあ、1億総歌手の時代なんてよく昔は言ったんだけどね、歌手じゃなくて働いてほしいって話で、1億総活躍社会っていうのは少子高齢化が進んでいく中で50年後も人口1億人を維持して、職場、家庭、地域で誰しもが活躍できる社会を目指しましょうということなんですね。人口1億人を維持しですからね。ということは想定されているのはそうではないということですよね。で、首相官邸のウェブサイトに、まあ、その歌い文句が載ってるんですけれども、ちょっとご紹介すると、働き方改革は1億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ、多様な働き方を可能にするとともに中間層の厚みを増しつつ格差の固定化を回避し成長と分配の好循環を実現するため働く人の立場視点で取り組んでいきますと、なんかすごくかっこいいことを言っていますが、でどういうことよって話ですよね。で、つまり、どこかで聞いたことは終わりだと思うんですけれども、生産年齢人口というその15歳から64歳かな、の人口がどんどん日本は減少していくという統計が出ていると。この統計たりは悲惨なもので、残念ながら、まあ、2050年には総人口9000万人前後、そして、2105年には4500万人まで減少すると総人口が。それでその中で実際には労働力人口っていうのがいるわけですよね。総人口の中に労働力があるわけだから、でその労働力自体が第二次あのベビーブーム団塊の世代ジュニアが加わった24年前ぐらいがピークだったそうです。それがだいたい1995年、8000万人を超えていたんですが、ここからはもう減少の一途現状ですね。急加速してるんですね。で、平成25年には、8000万人、そしてさらにその水準で見ていくと、それが39年の予想としては7000万人、2051年、まあ、平成はもうなくなるんだけれども63年となれば5000万人になっていくと。恐ろしい勢いで下降していく。このままだったとですよ、このままだと。だからこそ労働力人口をなんとかしていかなくちゃいかんという、まあ、結論に至ってるわけです。この労働力不足を解消して1億総活躍社会にしていかにゃいかんと。で、そのためには働き手を増やして出生率を上昇させて労働生産性を向上させる、これが働き方改革の概要なんですよね。深刻な労働力不足を何とかしなくちゃいけないと言って出てきたその労働力不足解消の秘策というかターゲットは、働き手の数を増やす、出生率を上昇させる、そしてそもそもの労働生産性を向上させる。じゃあそのためのそれを実現していくための3つの課題というのもさらに謳われていて、まずは言い換えれば働き方改革3つの柱とも言われているんですけれども、長時間労働を解消していきましょうと、 そして、どこかで皆さん聞いたことあると思うけれども、同一労働同一賃金に象徴される非正規と、正社員の格差是正をしていきましょう。そして、働き手の数というところでは、たくさんのそのご卒業、労働力から離脱しちゃう年代層の人たちにも、高齢者の方たちにも就労していただいて、労働力となってもう一回社会を支えていただこう、高齢者の就労促進、この三つの柱、これを促進させていきましょうということなんですね。で、今簡単に一個ずつ見ていきたいんだけども、長時間労働の改善ということを通して、まあ、それがまさに生産性を向上させることにもなるからということなんだけど、そもそもなんでそんなにいきなり長時間労働ダメよダメよというふうに言われ出したかっていうと、欧米諸国なんかと比べると圧倒的に日本は働きすぎであるというデータもありまして、世界からご指摘をいただくようになってしまったという現状があるわけですね、実際に。で、法改正による時間外労働の上限規制を導入し、勤務間インターバル制度、退社してから次に出社するまでのインターバルをきちんと設けるようにしましょうっていうやつね。その環境を整備しようとか、健康で働きやすい職場環境の整備なんちゅうことを掲げて、今いろんなことが動き出してるわけです。で、安倍首相なんかは猛烈社員という考え方自体が否定される日本にしていきたいなんていうふうにも言っているわけです。でね、これは一足飛びにはいかんぞっていう、もう私は感じがするわけです。ただすでにいろんなことが本当に行われていて、一番強く規制が最初にかかったのが何といっても時間外労働ですよね。残業ってやつだ、残業禁止といって一斉に建物の電気が消されちゃうとか、パソコンの稼働時間の管理がされていて、何時から何時使ってるともう全部それが報告になって上がってきて、実質的には使えなくなるとか、そういうもう強制的に、大手は特にですね、労基が入る割合も非常に高くなっているので、すごく厳しくことを見られているわけですよ。で、今まではそのちょっと難しいあれはすっ飛ばしますけれども、1日8時間労働で週40時間を上限とした労働時間というのが、まあ、定められていてもですね、実際には労使でいいよってなればその枠を超えられるというのがもう前提にそのありまして、で結局はどんだけでも働けるっていうのが実質動いていたと。だからここに規制をかけようって言って今やってるわけです。非常に大きなインパクトのある取り組みとしてやっていて、で結果として今目指しているのが1ヶ月100時間、そして2から6ヶ月間の平均はとしてはですよ、平均としては80時間を上限として、きちんと労働を管理してくださいと、労働時間を管理してくださいと、これはもう中小関係なくなんですよね。うん。で、私自分の今もその勤務表とかが残っている会社員時代のやつをふと思い出したんだけど、私残業だいたい毎月少なくても150時間ぐらい、多いと190何時間っていうのが何ヶ月か続いたことがあったなっていうのを思い出して、で年俸制だったから残業は一切つかず、残業代は一切つかない、で今だったらもう明確にブラックな会社ですよね。それでも自分の志がそこにあるからそんなこと問題にもならず、それこそ猛烈に働いてたわけなんだけれども、それが今は会社、今の世の中の会社ではもう認められない時代になってしまったということなんです。だから各社さまざまな取り組みをこの労働時間ということに関してはやっている。まして大手の場合、時間外労働 その賃金は5割増しを課されたりするから、とんでもない費用コストになってしまうので、それも含めて、改革が今行われているっていう状況なわけです、社会的にね。そして 課題のもう一つであった、その格差是正ってやつですよね。非正規と正社員の格差是正で、これね、私が社会に出た当時、本当にその派遣社員というのが会社に入り込んでくるようになった。これはもう会社からすれば非常に都合よく使える人材だなと、若いながらに本当に私そう思いました。うん、だって都合悪くなったら契約打ち切りできちゃうんだもんね。で、非正規の方がいいお給料もらってんのかってとんでもない。リスクがあるのにお安いわけですよ、同じ仕事やってても。だから現場を見ていて、なんかなーって当時から私は思っていたのは事実でした。で、ようやくここに手が入ろうと。で、これもなんとその、まあ、欧州と比べるとですね、賃金格差、日本は6割正規の社員の6割しか非正規の人は受け取っていないと総じて。ところが欧州はね、これがまだ8割は、だから2割の格差なんだけど、日本は4割も格差があるってことなんですよね。だからあまりにもそれじゃ人生成立しないよねと。だから同一労働同一賃金という、まあ、考え方が生まれていて、でもあまりにも非正規の人たちによってコストカットをしてきた企業からすると、すごく大きな改革なわけですよ、コストの面で。そのことを通して社員を守ってきたっていうのも、これ実は事実だと私は思っていまして、大手の中でも非正規で本当に泣いている人を何人も私あの現場改革の中で見てきました。あ、切ないな、こんなに優秀なのにな、現場の方はなんとか契約を延長してほしいって言っても、構造上それをやってしまうと権利が主張されるようになるからダメだと、どんなに能力が高くてもダメだよっていうことになったりとかして、本当にこれ切ないなと当時思いました。だからこそ今それを何とかしようということで今動いているわけです。同一労働同一賃金の実効性を担保しようと、これを法制度で何とか固めていこうっていう動き と、非正規社員が正規社員になっていけるようなキャリアアップの、その構造も企業がちゃんと整えられるようにしましょうと。その非正規の人にもちゃんと正社員になれる道を切り開きなさいよって、これを法整備しちゃいましょうってことなんですけど、そんな動きが今起きていますと。これが2つ目でした。そして、実はこの同一労働同一賃金の裏というか、その働いている人の立場だけでこれが起きているのではなくてですね、実はこの4割のギャップが圧倒的多数の人、要は正規と非正規の割合も非正規の方が増えているわけですよね。となると4割同じ仕事をしていてもお給料が少ない人たちがいっぱい世の中にいることになり、これが財布の紐を実は締めているとという、まあ、予測が立っておりまして、だいたい政府は安倍さんのところになってから物価上昇率 2% を目標に掲げてやってきたんだけれども、いろんな施策を打ってるのに全然消費が進まない。で、原点見てみると、その正社員は潤い始めてるんだけれども、正社員じゃない人たちが潤いってないということは、その方半数近くの方たちが財布の紐を締めてるから、結局消費が起きない。なのでその人たちの財布の紐を緩めてもらえるように、その人たちにもちゃんと潤いがいくようにしましょうっていうのが、これ裏というか真実と言いましょうか、で動いている背景でもあるんですよね。同時にどうやっても人数が足んないから、卒業しちゃった人たちが、まあ元気な人が多いから、働きたい人には働ける状況を整えようよっていうのが、まあ高齢者の就労促進ってやつで、高齢者の就労促進に対しましては、継続雇用を延長してもらうとか、定年延長の支援だったりとか、でこれ具体的にはかつては60歳定年っていうのが当たり前だったけれども、それをなんとか今65にしようとか、さらにはもっと先行っちゃって定年制度を廃止しようなんてとこまで見始めてるんですよね。 で、一体どこまで働かせるねんって感じはするんだけれども、まあでも生涯、まあ、働きたい方はですよ、生涯仕事を持ってるって決して悪いことではないと、社会のお役に立つ、そして自分も潤うというのはね、悪いことではないので、それが健全に回っていくのであるならばいいかなと私は、まあ、感じるんです。で、そのためには、例えば、ただし、そういう人が正社員として会社に残ってしまうと、若い人たちがポストを全然もらえなくなってしまって、結局循環しないから、それが循環できるように、一旦は退職してもらって、嘱託として来てもらおうとか。ね。で、その嘱託になると給料がちょっとコストダウンできるとか。でも慣れた人がそこにいてくれれば仕事を教えてもらえるとか。まあ、給料が安くなる分責任も軽くなって働きやすさを担保しようとか、ただし同じことやってんのに給料だけが安くなるっていう労働者側からの文句っていうのももうすでに生まれてるわけですよ。で、ここにまたさらに同一労働同一賃金という考え方も入ってきていて、残念ながら会社経営の立場から言うと、人件費はどんどん上がっていく方向にある。だからこそ働き方を変えないとうまくいかんよねと、生産性を向上していかないとうまくいかんよねっていうのが、まあ、働き方改革全体像なんですね。で、この間のニュース、この間ニュースだったかな、見てたら、あ、そうあれだ、サラメシだ、サラメシ、なサラメシ、そうサラメシだ、違う、所さんの大変ですよだすいません記憶が。で、最近、ザラリーマンたちがお昼を食べる時間を節約している人が多いと、1時間まるまる休憩をとってリフレッシュしましょうという会社ももちろんあるんだけれども、そうではなく、まあ、来たらあっという間に食べていなくなると、だから店側も数秒でその品を出してというお店が増えてて、それが受けてると。で、その背景は何かと言ったらですね、働き方改革で残業ができなくなっちゃったと。何時になったら退社しなくちゃいけない、なのでそこまでに仕事を片付けるために昼休みを利用すると。昼休みに仕事を片付けないと間に合わないと。で、これって働き方改革？だ、もうちょっと包括的にやんなきゃいかんのじゃないの？というのが、まあ、今の現状でしょうかね。であっても、働き方改革は会社がやるものではなくて、働いている人が自分の人生のバランスを整えていくために取り組むものだと私は思っていて、でそれを会社と一緒に手を携えて、より良い双方のより良い状況を整えていこうよってならないと幸せは訪れないだろうなと、そんな風に感じておりますが、皆様はいかに。いや、仕事柄もありまして夢中になって話したら時間がおっしゃいましたというところで、本日の天の声でございます。おお、ありがとう言える優しさ持っていたい。うん、働き方改革もこれがなかったら進まないよね。でもそれって当たり前の関係性の中の、例えば家族の間でも本当にそうなんじゃないでしょうかね。じゃないと未来のより良いことなんて引き寄せられないんじゃないでしょうか。うん、さあ皆さんはどう受け止めます？ありがとう言える優しさ持っていたい、うん、さあ6月がスタートいたしました。素敵な毎日を送れるように、そして夏に向けて体力も温存していけるような、そんな6月をぜひ楽しんでお過ごしください。これからね、関東は、梅雨に突入していくことでございましょう。ジメジメしますので、ぜひぜひ健康管理には十分お気をつけください。それではあなたの素敵な人生にいってらっしゃい。